ラジオフェスト。
さあ始まりました。ラジオフェスト。前からはちょっと長いと思って、このラジオは日本人の沖縄の今歴史とかいろいろワイワイ話していったのを聞いていただくラジオとなっております。
よろしくお願いします。
はい、早速ですね、オープニングなんですけども、
はい、
今日ゲストが
なんと
ゲストが来ております。
はい。
はい、本日のゲストは、
すみません、女優のって言いたいんですが、最近お笑い芸人になりました宮川智子です。
お、女優引退ですか？
すみません、まさかの20年目で芸人班に行くっていう、はい、あの東京の今芸人班所属になりました。
うわー、智子女優って言えなくなってるさ。じゃあ
謎ですね。
謎ですね。ちなみに、
だって芸人だよ。
はい、そうっす。ちなみに
女優班にさ、
そもそも元々私大阪にいた時はまあ弟子とかもあって、あ、タレントっていう肩書きだったんですよ。
はいはいはい。
で東京に移動した時に、はいはい、あの私は何も言ってなくて芸人に行くのかなと思ったら、はいはい、あの吉本の方から女優扱いとして女優班に
立って芸人でデビューしたのに途中から女優扱いに、
はい、そうですね、と大阪から東京をするきっかけで、はい、あの女優の方が向いてるんじゃないかって会社の間違った判断だったかもしれないけど
そんなパターンあるんすね、
はい、ずっと俳優班にいたんですけど、
すごい。
最近沖縄にも行った小島さんという人がマネージャーになった時に、
はいはいはい、
あの玉子さんの話を聞いてたら芸人の方が向いてますねって言って、
うん、
あの10年目で芸人あのちょっと変に移りましょうみたいなそんな簡単なんだと。
ありがたい話だね。
いや、ありがたいですね。まあ、もともとはね、お笑い目指してきて、とうとう20年目でっていう、だからこれからもよろしくお願いします。先輩お願いします。
いや、
でもね、いや、もうちょっと強めに芸人がいいって言ったらよかったんだよ。
言ったんですけどね、結構。でも、ちょっと女優っていうところも許したかもしれないですね。
なるほどね。
はい、
よくあの、私女優よみたいな、
はい、
バラエティーの人たちが言うのって。
はい、
女優じゃないの多分本当に女優でなんか女優よって言ってたのかも。
そうですね、本気で言ってたのに全然伝わってなかった感じ
またそれがまた一周回って面白いですよね。
はい、あ、でもまあね、いろんなあの女優としても経験させていただいたので、あのそれ生かしていこうかなと思っております。
いや、でも玉吉さん、ラジオ始まって、はい、オリオンリーグの、はい、かれこれもう 3、4ヶ月もっと経ちますか、
はい、
初ゲストですよ。
嘘でしょ、宮
川珠子が。
いや、
いいんですか、
ゲスト。ずっとね、ゴー君ゲストで出てもらってて、はい、今回2人ゲストが2人ということで。
いや、ちょっと待ってください、玉吉さん、はい、いや、玉吉さんの単独ライブの、あの、はい、感じじゃないんで、
はい、
僕もちゃんとオリオンリーグラジオフェストで僕もあのレギュラーなんで、そのつもりでやってますから。何言ってるんですか、ずっとゲストなんですか僕。やめてくださいよ。
ゲストじゃなくてちゃんとレギュラーで。
レギュラーですよ、何言ってるんですかこの間玉吉さんの単独ライブは僕ゲストで出ましたけど、は
い
は
い
は
い、玉寄せ。
このラジオは僕も ゲストじゃない、レギュラーですからゲって言ってしまいましたよ。
違いましたね。
東京でも噂になってましたよ、はい、玉寄せのライブにゴー君がゲストに出るっつってみんな爆笑でしたよ。
しっかりゲストっぽい立ち回りだったよな
母親が、え、これどういうことって言ってましたうちの母親も。
いや、面白いですね。
はい、
こんにちは、なみなみ、こうたくん聞いてくれ
た。あ、こうた。
あ、こうたくん、
こうたね、外にもいますね。
こう
た判断してくれてます。
はい、わちゃこの力、わちゃこも聞いてます
よ。
あ、わちゃこありがとう、
ありがとうございます。
いいっすね。
さあ、今日初のゲストということで、
はいはい、
また沖縄にいる理由は何なんでしょうか。
そうなんですよ、あのまた今年もやってきました、
はい、
あの島全部で大きな祭なんですけど、今年は小さく大きな祭ということで。
これツイッターの人は見えてるわけですね、
ツイキャスの人、はい、ツイキャスの人、
はい、沖縄国際映画祭第13回沖縄国際映画祭の PR でやってきました。
はい、
よっ、なんと玉子の T シャツも赤で、はい、後ろのバックのな、はい、FM 那覇さんの旗も赤 で、
ね、
ポスターも赤です。
私の顔だけ黒いみたいな。マジで
楽天カラーですね。
このラジオすごい手作り感のあるラジオなんで、ちょっと心配なんですけど、はいはい、全員の声ちゃんと聞こえてるかどうかだけ気になるんですけど。
気になります、ちょっと教えてほしい。
大丈夫なんでしょうか、
聞いてる方。
はい、
でそのままタマコの告知をお願いいたします。
はい、そうですね、今年第13回島全部で大きな祭、沖縄国際映画祭が、はい、4月の17日と4月の18日の土日、はいはい、今年も開催されることになりました。
2日間よ、
はい、今年はちょっと小さく、いつもはお笑いイベントとかいろんなのがあるんですけど、はいはい、今年は映画を基本に戻って映画の上映、うん、そこから配信とかいろんな形でまた配信で盛り上げていけるような形になっておりますので、
映画メインって感じなんですね。
はい、まあ、いろんなね、ガレージ受精のゴリさんが作った映画とか、はいはい、演じる女とか、だからよ鶴見って私も出演させていただきました、ボリビア人役で、
はいはいはい、渡辺さんの監督、は
い、とか品川さんのリターンズとかいう映画とか、うん、いろんな映画がありますので、はい、ちょっともう結構情報がバンバン多すぎて、はいはい、一番手っ取り早いのは沖縄国際映画祭のホームページにもう綺麗にまとめてますすごい綺麗にまとめて
ちゃんと綺麗にね、
はい、でちょっと気になったのがまた最終日に、はい、映画祭 の, 歌の打ち上げみたいな、いつも通りやるじゃないですか、はいはいはい、大きな歌みたい な,
オ
レンジ的なそういうの配信バージョンで、バータマコっていうのも開催されるというのを
おっ見てタマコがなんてホスト役的な感じ
で、はいはい、ちょっとでもちょっとまだ聞いてなかったんですけど、はい、ネットにネット開いたら載ってたから、うん、あ私出るんだと思って
バータマコ、
はい、バータマコっていうタイトルで、はい、かりゆしの58の慎吾くんとか、
はいはいはい、
ゆきひろくんとか、はいはい、なんか一緒にやるそうですので、
なるほど、
はい、またちょっと詳細分かりました、はい、こちらもバンバン告知しようかなと思っております。
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ今回は映画祭で帰ってきたということで、
はい、そうですね、
じゃあその映画祭まではじゃあいろいろこう県内で、
あーめっちゃ
宣伝活動するわけですね。
はい、もうラジオに出していただいたりとか、うん、ポスターめっちゃ配ったりとか、
なるほど、
はい、でもどっかでちょっと TikTok とか YouTube も撮ったりとかしてる
あいいですね。
今日の朝も行ってきたんですよ。
海行ってたな、なんか
今日朝7時から与那原の西原と与那原の間にキラキラビーチで、はい、一人でヨガのスタイルで撮影して海に飛び込むっていう。
いやなんか訳あり感がすごいな。
なんか僕ね結構風呂で半身浴しながら TikTok 見るのが結構好きで、で TikTok 見てるんですけど、はい、結構 TikTok ってこのおすすめみたいな、あなたの絵のおすすめみたいなのが上がってくるんですよ、バンバン、うん、そこでねタマコのヨガのがしょっちゅう出てくる感じ。
どういう内容なの？
私、内容は最近は今日の指令っていう形で、勝手に自分で指令を作って、はいはいはい、それをやるっていうやつですね、はいはい、1日目みたいな。
今日は何だったの、指令は？
今日の指令は、
夜暴れの海で、
はい、沖縄の、沖縄の海で、はい、宝物を探せみたいな、宝を探せみたいな、
はいはいはい、
で海に潜っていって、海藻を取るっていうやつをやってます
。今日指令、海藻？
海藻、はい、宝、海の中に ある宝を取って見せるっていうやつをやったんですけど、
はいはいはい、
海藻が見事にありましたね。でちょっと悲しかったのが、はい、あまりにもはしゃぎすぎて一人で、
はいはい、
島ぞうりが一個海に流れていっちゃって
あるあるだ
な。もう結構奥まで行っちゃって取りに行けなくて、あるある、携帯持ってるからあーってなってそのまま裸足で帰ってきました。
めちゃくちゃあるあるだな。
目に浮かぶなんかタマコが裸足で帰ってる姿が
悲しかった。なんかすごい悲しかったです。流れてくる、
そういうこともできるわけだね。じゃあ、はい、17、18までは沖縄にいるから、
はい、
いろいろ TikTok もやりながら、
はい、だからなんか一緒にみんなでやりたいなと、ね、
あ、ぜひぜひ。
あれはないの、なんかイベントみたいなのはないの、映画祭に向けて。
映画祭に向けてのイベント、
うん、昔はあったよね、結構ね、
ありましたね。
プレイベントが実はもう先週有楽町の方とか、
はいはい、あ、始まってますよね、全国各地で。
はい、前回はゴリさんが、ゴリさんと一緒に司会させていただきまして、アマコインターとか、
うんうん、
はい、とか
東京の方で、
そうですね、セブンバイセブン玉木とか、うんうん、内間君とかいろんな方が出て、うん、映画祭について語るみたいな、
うんうんうん、
映画について、まあそれぞれみんな映画に出演したメンバーが集まってたんですよ。
玉木は何人出たんだ、フリムン出たんだっけ、
あれ何も出てなかった。
あ、でも昔フリムン出
て
たよね。
玉木君は
昔出てましたよ、フリムンに、
はい、はい、で玉木君は、はい、まあなんで来たかっていうとやっぱり映画祭といえばビギンじゃないですか、
はいはい、
でビギンといえば A 少年じゃないですか、
はいはいはい、
A 少年やっぱ玉木じゃないですか、
モノマネ、
モノマネで最後歌で締めるっていう
クオリティを一切無視したもん、ね、体型に任せっきりのやつな。なんか面白いんだよな。
いやでもやっぱ面白いですよね、何回見ても
ピンポイントなんかついてるところが面白いもんね、玉木の。
面白いよな、はあ、
そうですね、手作り の楽器とかもちゃんと作ってくるんで、は
いはいはい、芸人のやるモノマネみたいな感じだよね。本当に
ザ・モノマネですね。いや盛り上がりました、そんな形で。
なるほどね、
はい、 またどんどんやっていきたい
ということです、ね、
はい、またこれからも多分いろんな形でやるので告知していきたいと思います。
またメインのなんか おすすめのメインのスポットってはどこでやるの、映画祭は。
メインのスポットがあの桜坂劇場ですね、
那覇、はいはい、うん、近いですね、
はい、あとホテルアンテルーム那覇、ここ私も初めてなんですけど、はい、ホテルアンテルーム那覇っていうところ と、うん、北中グスクソのイオンモール、
はいはい、
ライカムの方、
ライカムね、
はい、他にもまあいろいろありますので、
はいはいはい、
まあ、全部ホームページが一番早いと思います。
なるほど、
情報は
どっか出ることあんのかな。
いや、あると思いますよ。
まだちょっと決まってないみたいだよな。
そうですね、
そうですね、
ちゃんとは決まってないみたいで、
多分今週中ぐらいにまとまるんだと思います。
日にちは一応抑えられてるんですけどね。
あ、絶対出ますよ。
稼働がまだわからない。
でもやっぱり漫才じゃないですか、オリオンリーグさんといえば。
そうなんですか、どうなんですかね。
何で出るんだろう。まあでもね、出たいよね。
出たいですね、
久しぶりに。
久しぶりですもんね、確かに出たい、あのドキドキ感
ね、え、はい、いや出ますよ絶対、
楽しみです。
みんなでちょっと盛り上げていきましょう、
ね、そうですね、は
い、さあということで、はい、今日のテーマに行く前にですね、
はい、
オープニングトークの延長線上で、
はい、
俺ちょっと今日ショックなことがあって、
は
い、ショックっていうか、あの東京にお世話になった人たちに、
はいはい、
ブルーチライス送ったのよ。
はい、いいですね、
いいさ、はい、美味しいからめちゃくちゃ、
はいはい、
で恵比寿の人たちに、
はい、
こうまとめて送ったんだけど、
はいはい、
あのブルーシールアイス、
はいはい、
恵比寿にブルーシールあるな、びっくりした俺。
最近ですかそれ。
だった俺、
最近の話ですかそれ。
今日ネットで調べたら恵比寿のガーデンプレイスにブルーシールがあった。
あ
るよね。
あった
ガーデンプレイスに、
うん、
ある、
びっくりした。
見たことある。
あ、本当、
見た、あります、あります。私見たことあります、ね、入らなかったけどブルーシールあるに、なんかすごいショック受けた感じがする。
あんななんかおしゃれな高級感あるところに、
うん、ネットで見たらあった。え、今本当にあるか分からんけど多分あるよ、ね、
いや、あります、あります。
あ、そうなんすね。
ブルーシールあ見ました、恵比寿で。
なんでこんな、高円寺にもあるし池袋にもあるのよ、
はい、幻かなと思いましたもん。
高円寺にもあるんすか。
あれ、あっちもありますよね、羽田空港。
あ、そう、羽田にもある、
あれじゃないですか、関空にもあるし、
そうそうそう、一時期あの渋谷のなんていうんですか、あのセンター街にできたじゃないですか。
あったね、新宿にもあったし、
うん、でも少なくなっちゃったじゃないですか。それからもうできてないのかなと思ったら結構あるんですね、他にも。びっくり。
なんかないのかな、沖縄のブルーシールの方が内地のブルーシールよりちょっと甘いとか、なん
かどうなんですかね。
もしかしたらちょっと安いとかじゃないですか。
ちょっと安いとか。
あるかもしれないです、
まあ、嬉しいけどね、
うん、まあそうですね、
県外にもブルーシールがあるのは、
まあ、なかなか食べれないですからね、
嬉しいけど、
うん、うわ、でも送ってそれ気づいたらショックだけど、逆に、うん、あの恵比寿の人たちってあの玉井さんが送らないとブルーシールがあるってこと気づかないじゃないですか。
そうですよ、多分恵比寿ガーデンプレイスまで行かないですから、恵比寿の人たちも、
うん、いや気づかないでほしい、できれば。
なるほど、
聞いた方がいいんだけど。ブルーシール的にはね、
ラジオ聞いてたら気づいてますよ。
いや、俺送ってやっぱブルーシール美味しいなってみんな言ってくれてて、この美味しい味を食べるには沖縄から取り寄せるか沖縄に行くしかないなって言ってたのよ、その人。
はいはいはい、はい、
そうだねって一応返したんだけど、調べたらあの恵比寿にあったから。
じゃあ絶対言わない方がいいですね。
言わない方がいい
な、
なんだ沖縄行かんでも恵比寿で食えるやってなったら、なんか俺の送った価値が下がってしまう。
確かにこれは黙っといた方がいいですね。
急になんか俺の価値が下がるって、なんかやらしいケツ、やらしいオチになったけど、俺が。
まあでも沖縄に来て食べるブルーシールの美味しさってありますからね。
まあそうなんだけど、俺送ってるから向こうで食べてるのよね。
結局恵比寿で食べてるっていう。でも沖縄から送ったってプレミア感ありますから。
あるある。送ったって言った時に手がマイクにぶつかってんだよね今。
はいはい。
ドンってなって。
ちょっと興奮しすぎましたね。
だから嬉しいけど、うん、下調べ必要だなと思って。
確かに。
いろんなとこにある
のは。え、うちもでも私もなんか大好き花子師匠でよく送ってますよ。
あ、俺もそうそう、ブルーシール送ってる。
ブルーシール。これ玉寄せから届いたやつか、玉子からかみたいな感じになってるらしい。
いや、びっくりしたマジで。
そうです、ね、送ったっていうレア感がありますから大丈夫ですよ。
いやでも偉いですね、ちゃんとこうやって送るって。
僕なんかあの沖縄から送られてき、東京に送られてきたチェーンスコーを、東京で買ったチェーンスコー、僕沖縄に持って帰ってきて配ったことありますから。
いや、ややこしいな。
本当に無駄なこう往復させてるチェーンスコーを、ね、配ったことありますから。
チェスコ大使ですからね。
コメントが来てますね。
はい、はい、
わちゃこがコータさん15日に沖縄にも帰ります、よろしくお願いしますって言ってますね。
お
あ、八王さんがオリオンリーグが出るなら遊びに行きたいなということですね。映画祭ですかね。
でかいです、ね、
キャスティングしてほしいですね。
ちょっとじゃあ決まり次第すぐアップしましょうね。
そうですね、そうですね、
うん、ちょっと聞いときます。
ということで今日ブルーシールの話したんですけど、
はい、
この本題はですね、
はい、
ちょっと気になる沖縄の出来事ということなんですけども、
はい、
皆さんあれ知ってますか。
何ですか。
意味くじわからんっていう言葉知ってますか？
知ってます。
あ、わかります。
今
小学校の頃はめっちゃ今食ってました。
私も言います。
今は言わないです。
でも今言っちゃ言うし、どうだろうな。
あ、沖縄の人といると言っちゃいます。
意味くじわからんっていうさ。
意味くじわからん。
小学校の頃は意味くじピーマンとか言ってました、
ね、意味くじピーマンとか、はい、意味くじパーマンとか
意味をや
意味くじポーポーとかもある
らしくて、意味くじポーポー、意味ひゃ、意味ひゃとか、う
んね、意味くじわからんって、うん、これなんか歴史があるのよ、この言葉には。でかラジオであのナンクルナイサーについて話したときに、はい、なんかそのラジオ聞いてくれてた人が、はい、なんか意味くじわからんっていう言葉も実はなんか歴史があるんですよっていうのを教えてくれて。
そうなんですか。
で調べてみたのよ。
ちゃんとした方言なんですか一応。
方言というか、まあ、方言っていうのかな、これは、は
い、
これはですね、遡ること1519年に遡るんですよ。いや、
そんな前、
だいぶ前ですね、
まあ、いや遡っただけで、はい、意味くじわからんができたのはまだまだ最近なんだけど、
はいはいはい、
ですね、チャナ、ちょっと待ってよ、チャナザチバシアト、わかる？
チャナザチバシアト、
チャナバシアト、バシアト、
チャナザチバシアト、
チャナザチバシアト、
チャナザチバシだね、だから
チャナザチバシアト、うん、ま
あ、ざっくり言うとアサト川っていうのがあるんだけど、
はいはいはい、してる、
アサト川、そう言ってください最初から
これでも調べてもなかなか出てこなくて、チャナザシ、チャナザシ、はい、言いづら、
チャナザチバシアト、
そのアサト川の、はい、こう流れでね、
うんうん、
マカビ川っていうのがあるんだけど、
はいはいはい、
あの松川まで流れてるんだよね、松川、
はいはいはい、松川の、
そうそうそうそう、
はいはい、
松川にこの今言った言いづらいチャナザチ橋っていうのが昔あったの。
チャナザチ橋、はいはい、
でその松川っていうと、これあくまで一説だよこれ、
うん、
その松川になんか妖精がいるみたいな、
はいはい、
そのなんかすごいスポット、
はいはいはい、
と言われてたらしいんですよね、はいはい、このチャナザチ橋のところに、はい、
ファンタジーになってきましたね。
そうそうそう、妖精がいて、うん、その、はい、1519年ここで出てくるんですけども、
はいはい、
日宗上人、日宗上人、
はい、日宗上人、
はい、日宗上人という人がね、沖縄に来たんですよ、
はいはい、
その時にこう石碑を作ったんですね、
はい、
そこに妖精がいると言われている、うん、この橋の北側に石碑を作ったんですよ、
はい、
でその文字が梵字で書かれてるんですよね、
はい、
梵字ってわかる？
わかんない
です。
なんていうのがこのなんかなんかあのね、
昔の字みたいな、
あのブラフマンわかる？バンドで言ったらめっちゃわかりやすい、
ブラフマンを知
らない、ブラフマンの CD のジャケット、はい、梵字じゃない、あれ
梵字
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 早書きみたいな字ですか？なんか、
梵字、
ね、梵字っていうね、ちょっとあの、はい、こうパッとは読めない字なのよ、
はいはいはい、
はいはい、
その石碑に梵字でバーっと字を書いたんですよ、はい、その、はい、日宗上人が、
はいはい、
でこれ読めないさ、そりゃ、はいはい、梵字って言って今伝わらなかったぐらいだから、なんだろうってなるでしょ、
はいはい、
梵字がわからないし、こういうやつですね、そうそうそう、もうブラフマンの CD ジャケットじゃない、はい、それ
なんかアラビアかなんか、
なるほど、こういうのが梵字、
エジプトの字みたいな、
そうそうそうそう、そんな感じか、まあ、宗教ヒンズー教のから流れが来てるのかな、この文字は、
はいはい、はいはい、これ漢字の崩し字みたいな感じなんですね、
昔のインカにある字みたいな、
うんね、
そうそうそうそう、これがねなんか読めなくて、
はいはい、
これ無人苦人わからん間違わぬ秘文、
長いな、
はい、無人苦人わからん
間違わぬ、
間違わぬ、
うん、
秘文、
秘文、あ、
文字も古字もわからない松川の秘文、
うーん、
文字も古字もわからない松川の秘文、松川の秘文がわからなかった、
はいはいはいはい、
なるほど、
はいはいはい、
その妖精を祀ってるところに書かれてたことが
わからな
かった、
文字で書かれてるから、
はいはい、
だから無人苦人がどんどんどんどんこうなまっていって、
はいはい、
意味苦字わからんになったらしい、
へ
ー、なんかノリでできた言葉っぽいさ、
はい、
でもそういうなんか昔のその偉い人が書いた碑文に書いた文字が分からなくて、昔の人がそれ見て無人苦人分からん間違わぬ碑文って言ってて、それがどんどんどんどん簡略化されていって意味苦人分からんになったという、結構定型で使ってる言葉なのに、なんか歴史がちゃんとあったっていう、
すごい、小学生しか使わん方言ですよこれ、多分本当に意味苦人分からん、
意味苦人分からんってだから歴史があるの
よ、すごいっすね、
デジミクジわからんとか言いますもんね、はあ、へえ、すげえ、
デジミクジわからんって言うよなとか思いながら、うん、さっき来るときにその家の近くだったから、はあ、松川の碑文を、はあ、そのまだもうないんだけど、はあ、その跡地みたいのあるらしくて、
は
あ、そこを探そうと思って、はあ、携帯であの GPS GPS で見てたんだけど、はい、場所がもう全然わからんくて、全然意味わからんなと思ってて、うん、その分からん時あるさ、はいはいはい、GPS が、はいはいはい、全然意味わからんって思ってたら、俺意味わからんって言ってると思って、うん、意味くじわからんって言わんな俺って、探すのやめた
意味わからん
意味わからんだ俺らの世代はと思って
、意味よとかですよね、
意味よ、
でも子供の頃は言ってて、
意味くじわからんって言ってました。じゃあ私も子供の頃言ってたのかな、今でも言ってる感じがする。
タマコいいそう、
行って、でも沖縄の人といないと言わない言葉だと思います私。
まあ確かに、うん、でしかも、松川から生まれたとも言われてるし、うん、裏添えとも言われてるのよ。
へ
ー、ちょっと正確なこうなんていうの、
うん、
情報、これと言える情報ではないんだけど、全てが一説なんだけど、
うん、
だ俺宜野座生まれだから、
うん、なんかでもその妖精も気になりますよね。妖精がいたって、妖精って、私黒糖の妖精って言われてるから、ちょっともしかして
意味くじわからんな
それ言ってるの玉吉さんだけだからな
黒糖の妖精ね、
はい、いやそんな結構言葉って面白いっすね。
でもナンクルナイさんもそうだけど、
言ったらさ、その松川は那覇じゃないですか、
うん、
だから本当にその言ったら宜野座の人とか名護とか北部の人とかも果たして行ってたのかなってちょっと思ったりしますね。
だからもしかしたら俺を、
うん、意味くじわからんっていう言葉を
知ってはいたけどね、
はい、
うん、
あなるほど、そうですよね、玉井さん宜野座ですもんね、
うん、
那覇の人よりはどうなんだろうな、でも子供の頃行ってた気もするからね、
うんうん、でもなんか中部しか使わない方言とかもあったりするじゃないですか、うん、そういうのもなんかルーツ探ればそこの地元にちなんだ言葉とかになってきたりするんすかね。
あるかもしれないですよ、
うん、
鹿鹿鹿鹿鹿鹿は
中
野町、境町、
境町、境町、はい、中野町だった
な。
なるほど、
宜野座だから境町より中野町が近いから、
はいはいはい
は
い、鹿町鹿町境町でしたね。これは何 の, あのお笑い松竹歌劇団のギャグですか。
おこれは多分なんか石碑とか絶対出てこない、
出てこないですよね
カンパ
でも歴史ありそうだなこれ、
ね、お坊さんとか出てこない
コマーシャルじゃないですか、カムシシとか出てきそうっすね。
ね
え、あのそういうね昔の沖縄のお笑いがルーツの可能性もあるよね、う
ん、
あということでした。今日は意味くじわからんをね、あの僕なりに調べてみたということですね、うん、
なるほど、
デイジー意味くじわからん、アイコンまた使いそう
でこれね結構すぐ出てくるよ、ネットとか探して、
うん、意味くじ、
ちょっと見てみます。
で場所ねマジで行こうと思ったんだけど、はい、結構中に入っていくから大通りから、うん、ちょっとたどり着けなくて本当に、うん、
多分そのなんか
意味くじわからんくて、
意味くじわからんけど多分なんか妖精って言ったけど多分それホタルとかそんなんじゃないかなって、
まあ、そういうのもあるよね、
うん
うん、なんとあの M1 の順番決める意味くじみたいですね
えみくじな、
えみくじ、
えみくじわからん
っつって、はい、
えみくじ、
えみくじわからん、
あの
おみくじみたいな、
風呂場とかによくくっついてるやつ、ちょっと
ミスが、なめくじ、
なめくじ、
なめくじ、
風呂場にはなめくじくっついて
る、私ねくっついてんすよ、
いやタバコのね東京のマンションね、
なめくじが壁にくっついてるし、なんだっけあのタンスから何出てくるんだっけ、
ハクビシン、
ハクビシン
出てくる、玄関の前に何が置かれてるんだっけ、
うんこ、
うんこもあれだろ、犬とかのうんこ、
人糞
タンスの中に何入ってるんだっけ、
花胡椒の下着
花胡椒からもらったヒョウ柄の下着、
ヒョウ柄の下着もしくはキティちゃん、
あー面白い、
笹塚のディズニーランドと言われております
、ネズミランドね、
行きたい行きたい、
いや面白いですけどね本当に、
まあいろいろありますよ、また遊びに来てください、ね、東京来たら、
いや本当ね意味くじわからんをちょっと今日は話させていただきます
久しぶりに聞きましたね意味くじわからん、なんかちょっとドキドキしました、小学校の頃思った感じがしました、
いろいろあるみたいな感じ、説は、
うん、
普通になんかあの言葉が普通に変わっている
、玉吉さんこれこの言葉とかを全部こうやって調べて、玉吉なりに調べて本作れますよそれ、
ね、
面白い本、
俺今考えてるのがあって、なんか響きそうだけど全然響かない名言みたいな、
あ絶対面白いと思います、試しにめっちゃ上げた方がいいですよ、
このラジオのやつ、玉吉さんは結構その言葉系が多くて、
うん、
俺の会はなんか食べ物系が多くて、なんかちょっとね個人のあれも 出始めてる、
ちょっと積み重ねで作りましょう、はい、
そうですね、
そうですよ、だから吉本いるからね、はい、そういったジャンルもちゃんどんどん広げていける場所なんで、ぜひ、ね、 楽しみにしてます。
ありがとうございます。
さあということで最後に告知してお別れしたいと思います。
はい、
今月の24日ですね、
はい、はい、
沖縄花月で、なんだっけ、
ウチナーライブの
ウチナーライブ、
シーズン1のファイナルです、
ね、ファイナルです。何時ですか。
ね、夜17時、
皆さん調べてきてください。
はい、だったと思います、はい、19時半だったと思います、
ですね、
はい、19時半
ということで、皆さんありがとうございました。オリオンリーグと
宮川たま子でした。
オリオンリーグ
ラジオフェスト
でした。またメンソーレー。